皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本第78回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ知の冒険を運営する炭治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りします。それでは皆さん、よろしくお願いします。
お願いし
よろ
まし
くお願い
す。
します。先週はですね、相川さんと私、での、2名体制でございましたが、今週から炭治さんも戻っていらっしゃってますので、皆さんご安心ください。
お
今
帰りな
回
さい。
お帰りなさい。ちょっと先週
はい、
大
あ、
変
でも、先週はもう本当に大変でした。
まあちょっと詳細はね、話せないところはあると思うんですけど、まあ、お仕事の方で、てんやわんやだったということ
やばい、
で、
ずっとで。
はい、初めての出来事でしたが、そうですね、まあ、今週から、復帰ということで、パス資格のお話ですけれども、まあそうですね、そうしましたら、早速、丹治さん、いきますかね。はい、
行きましょう。
今回、偶数回ですので、丹治さんより、葛飾の郷土博物館。トラさん、山田洋次監督のお話をしていただきます。それでは、谷さん、よろしくお願いいたします。
葛飾区は6つ博物館行ってますね。
もう。
おう。でも、そんなに行ってるわけじゃないんで、葛飾区って何回も。
まあ、ちょい遠いよね。
ちょい遠いですね。
そうですよね。二人だって、横浜とか、まあ、大田区とかだと、
そう、
確かに。
南側の人間からすると、も
そ
う、県だもんね、あそこ。
う。
で、今回は、まあ、葛飾といえば、やっぱり、まず、寅さんが出てくるかと思います。
そうですね。
あ、まあ、自分全然寅さん世代じゃないですけど、今どうなのかわかんないですけど、前ですね、5年ぐらい前かな、男は辛いよが、アベプラ登録すれば、
ああ。
結構いろいろ見れたんですよ。
あったかもしれないですね。
そう。今どうなんでしょうね。
それで結構見たの？
結構見ました。今レンタルだ。
あ、すごい。
そう、結構見て、あ、これが寅さんかっていう感じだったんですけど、なんだろう。面白いかというと、どうなんだろうって感じでした。
まあ確かにいろんな感性あるでしょうけ ど、で
そう。
も、すごい、なんていうんですか、熱烈な愛を持った方々たくさんいらっしゃいますか
い
ら
や、
ね。
本当多いですよね。でも結構見ましたよ。多分
おお、
2、30話ぐらいは見たんじゃない？
結構見ましたね。
結構見ました。
で、なん
まあ、
か、
ただ、
北の将軍様が好きなんだよね。確か。キム・ジョンイル。キム・ジョンイル。が大
そう、
好き。確か。
キム・ジョンイル好きだったらしいですね。だからなんかなんだっけな。キム・ジョンイルが寅さん、あつ、男はつらいが好きだから、なんかいろいろその、なんだろう。物の出入りみたいのをいろいろこう制限されてる中で、なんか男はつらいよは結構なんか、その、あれだ。北朝鮮に捕まって、あ、違う、北朝鮮に行って、その日本に逃げてきた人がなんか話してた話で、その、まあ見たいものとか、まあ、DVD とかいろいろ、なんていうんですか、暮らしてたところで、見たいものもいろいろ制限されてた中で、なんか男は辛いよだけは自由に見れたみたいな
あ、そんななんですね。
なんか話を言ってたような気がします、確か。
えー、
まあ、自分も実家が鎌倉で、まあ、大船が近くなんで、
はい。
で、大船が昔松竹の撮影所があったので、
あ、そうなんです。
そうなんですよ。これは相川さんにも関わるあれですけどね。
エグソバ。
デブそばでも去年、今年かな、閉店したらしいですね。
あ、そうなんだ。
はい。
あの、デブそば、チビそばだっけ、もう一個。
浅野屋っていうそば屋と、デブそばっていう、その中華そば屋が、まあ、老舗でどっちも。
はい。
で、まあ、自分もどっちも行ったんですけど、そのデブそばっていう中華そば屋は、トラさんのサインがあって、で、トラさんセットっていうなんか、ラーメン、チャーハン、シューマイかな、
はい。
いうトラさんセットとかもあったりとかしてて、多分今検索しても多分閉業ってなってると思うんですけど。
トラさん。
閉業になってる。チビそばはまだやってるね。
チビそばまだやってますね。で、デブそばはお店の中に、その男は辛いようなポスターとかがあったりして、まあ、ちょっとそういう、大船に松竹があった名残みたいなお店があったんですけどね。
うん、
それがもう閉業してしまったということで、まあ、ちょっとそういう地元にそういう、松竹の映画が、撮影所があって、まあ、男は辛いよも、松竹っていうこともあって、ちょっと自分もそういうところは興味を持ってるんですけども、そう。で、そのトラさんの記念館は、まあ、記念館の中がですね、そのドラマの中の撮影のセットみたいな感じが結構、いろんなセットが再現されてたりとか、まあ昔の映像流れたりとかっていうような、まあちょっとレトロチックで、まあ見てた方にはすごく懐かしいっていうようなところですね。うん、でもすごい良かったですね。トラさん記念館。うん。で、その男は辛いよの、監督だったのが山田洋次監督っていうことなのか、そのトラさん記念館に併設して山田洋次監督の、ミュージアムかなもあるというような形になっています。で、山田洋次監督っていうのも自分、多分名前は聞くと思うんですけど、
うん。
なんかこういう活動する前は本当男は辛いよぐらいしか知らなかったんですけど、いろいろ見ていくと、あ、この作品も山田洋次監督なんだみたいなのが結構あって、一つが、幸福の黄色いハンカチ。
ああ。
昨日、漫画大好きだった。
親が。
親が。
あ、親が。高倉健さんと、
うん、
武田鉄矢。あれ、鉄矢やつですね。で、この幸福の黄色いハンカチ広場って北海道になんかあって、
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。なんか黄色いハンカチがいっぱいあって、なんかまあ映画のセットを再現したのか、セットが残ってるのかわかんないですけど、映画の、最後、黄色いハンカチがなんかこう、なんか運動会みたいな感じでかかってるようなセットが残されてて、まあ、特に年配の方がたくさん来てるようなスポットがあったんですけど、
はい、
ただこの映画ってなんか武田鉄矢が、俳優になるきっかけとなった映画みたいですね。
あ、そうなんですね。
あ、そうか、もともと歌手だったってこと？
もともと海援隊っていう歌手で、まあ人気が出てきて、母に捧げるバラードっていうので紅白に出たんですけど、そこからなかなかうまくいかなくて、あ、芸能活動どうするかって時に、山田洋次監督から映画に出ないかっていう話があって。で、なんで声がかかったのかは本人もわかんないみたいなんですけど、まあ、なんか高倉健が、福岡だったか九州の人で、で、武田鉄矢も福岡の人なんですよ。
ああ、そうですね。はい。
まあ、なんかそういうつながりだ、まあ、そういうのとか、まあ、他にもいろいろ余裕はあると思うんですけど、それで、まあ、抜擢されて、これで俳優っていう道を切り開いて、金八先生ができたと。
はあ、
だそのもう、多分本当に武田鉄矢が、だから芸能活動を続けられたのが、もう多分この黄色いハンカチに抜擢されたっていうの。すごく大きかったみたいですね。だこれで抜擢されてなかったら武田鉄矢は多分今みたいな俳優活動はできてなかった。
うん。いうか、
人生何が起こるか分かんないですね。
今聞くまで、 もともと俳優で歌を歌い出した人かと思ったら逆なのね。
逆に対して。
同じことちょっと思ってました。
そうだったのか。
あと、東京物語って知ってますか？
東京物語。
東京物語、小津安二郎の？
小津安二郎。
はい。ちょっと見てないですけどね。はい。
これも脚本演出を手掛けたらしいですね。
あ、そうなんです。
うん、
すご。
そう、小津安二郎も、松坂だったかな、三重の出身で。なんか、小津安二郎、なんか記念館だったか、そういうのがなんか松坂になぜかあって、なんだろうと思ったら、まあ地元がその辺みたいで。
でも、生まれは深川って書いてた。
あれ？松坂になんかあるんですよ。
ああ、なんか、津のなんたらとかもちょっと書いてんな。
あ、津市かな。
あ、でもありますね。確かに、松坂に、
そう。
ま、
あ、な、引っ越したのかな、幼少期に。多分。
お、母親が津の名家生まれって書いてあって、
本当だ、でも、小津安二郎
ああ、松坂に移住してるな。
そういうことか。移住したんだ。
なるほどね。へえ、そうだったんだ。
まあ、あと、茅ヶ崎、まあ、大船に、撮影所があったっていう関係もあって、茅ヶ崎に茅ヶ崎館っていう、これも老舗の旅館があって、そこの、一室2番っていう部屋が、まあ、小津安二郎がずっと、脚本とかを書き続けてた部屋で、まあ、そういうのも、こう、松竹の名残だったりとか、まあ、博物館的なものじゃなくてですね、いろいろその宿だったりとか、飲食店だったりっていうところで、その大船の撮影所の名残があったりするっていうようなところで、この記念、山田洋次ミュージアムか、ここで、まあなんか、その山田洋次監督の作品の名前とか出てくると、なんか、こう、名前だけ知ってるけどみたいなものが結構出てくると、あ、そうなんだみたいな、こう、つながりがあってちょっと面白かったりします。
さすが、まあ、名監督ですよ
が名
ね。
監督。
出てくるわけですね。
今、東京物語見てたら、山田洋次監督は関係なくて、
ほう。
山田洋次監督がオマージュ作品の東京家族を作ったって書いて
あ、そうな
ある。あ、
んです。
これあれだ。演劇か。なんか
なるほどね。
映画じゃなくて、多分その映画の後に、なんかその映画の物語をベースにして演劇をやった時の
あ、本当
脚本
だ。
演出だ。
書いてますね。
なる
山田洋次、脚本演出、劇団、これ、なんていうんですかね。新派。すみません。私が読めないですが、公演、東京物語のメインビジュアルが解禁。2023年10月ってニュースになってますね。あれ？
も多分2012年かな。演劇でやったのが。
ああ、本当だ。そうですね。2012年に演劇でやられてるんですね。これの再演が今年っていうか、2024年1月2日からやるそうですね。
そう、だから結構時期が違うから、さすがに演出とかやってないんじゃないかと
そっ
思ったんだ
か。
け
確かに確かに。
ど。東京物語って見た？
あ、見てないっす。
なんか一応こう、日本映画が誇る海外にも知られる作品だから、大学の時見てんだけど、
は
面白さが理解でき
い、あ、でもこの東京物語はその茅ヶ崎館に泊まった時も小津安二郎って言ったらまずこれを見た方がいいっていうふうに言われました、ね。
なんだっけ、サンマの味かなんかだよね。あれ違ったっけ？
あ、でも僕内容わかんないです。
私の
知らなかっ
父
たわ。
親がお
あん
ずや
ま
す
の。
好きで全然。めっちゃあるんですけど、家に。あと山田洋次監督も好きだったと思いますけど、自分全然通ってないので。
なんか、あれだよ、 どっかの田舎生まれの人が上京して、そのまま結婚して東京に住んでて、親父が、その実家から家族が東京へやってくるんだよ。みたいな話で、なんだけど、主人公という、主人公はまあ田舎のお父さんの方なんだけどさ、その、呼んだというか、息子側は忙しすぎて、親のことが構えなくて、親は東京へ来たけどやることがなくて、でもなんか家に帰ると、その、迷惑かけるから、その辺のベンチで東京に来て何もやらず、過ごすみたいな。なんだろうな、このお話と思った記憶ある。
聞いていらっしゃる方の中には映画大好きな方もいらっしゃると思うんで、そういった方からすると、その紹介、事実は事実だけど、もっとこういうことなんだよっていう話、あるかもしれない。
そういうそのお父さん側の哀愁とか、お父さん側の気遣いとか、そういう心の動きが多分日本映画っぽい感じではあるんで、
うん、
そういうのが今の年で見ると違うのかもしれないけど、大学時代とかに見るとただただ静かな映画だから、うん、結構面白みを発見するのが辛かった感じはあるかな。
なるほどね。あれも山田洋次監督って、これ国民優勝ってもらってるんですかね。これ誰だろう。トラさんか。
もらっててもおかしくなさそうな人。
トラさんだ。
でも、紫綬褒章もらって、
山田洋次ミュージアムに国民栄誉賞のなんか、プレートみたいのがあって、あ、山田洋次監督かなと思ったら、トラさんですね。トラさん本名は田所康夫っていうんですか。
あ、そうなんですか。厚み清じゃないですか。
うん。
劇中の名前がってこと？
あ、本名。
あ、厚み清さんの本名。
本当だ、うん。名前3つあるわ。
名前いっぱいですよね。
はい。
例え悪いですけど、朝原翔子も、それが本名だかと思ったら松本智蔵だったっていう。
例え悪いですね。
例えが本当良くない。
例え悪いですね。まあ、しかも あの方は名前2ですからね。別にその後芸名で違う名前は使ってないですからね。
トラさんレコードも出してるんですね。
ああ、まあ出してるでしょうね、
うん。昭和37年にレコードデビュー。
うん。
東京オリンピックよりも前っていうです
ね。私、このトラさん記念館、子供の頃に多分、すごい幼い頃に行った記憶があるんですよね。
家近いもんね。
そうですね。多分なんだ、まあ、そのおじいちゃん、おばあちゃんとか、家族で、あ、行った記憶あるんですよね。行ったっていう記憶だけあるんですよね。でも、子供で寅さん見てないのに行ってもわからないじゃないですか。
まあ、そうですよね。子供で行ってもわかんないです。
アトラクションがあるわけでもないですからね。
そっか。亡くなったの1996年か。なんかトラさん亡くなった時、すごいニュースになってるのだけはちょっとなんか、微妙に覚えてるぐらいだったんですけど。
あ、そうなんだ、
ね。なんかすごい人が亡くなったっていうのはなんか。
そうか、じゃあ、
覚えてるぐらい。
男は辛いよとか、そんなにリアルタイムな感じはない。
あ、もう全然ですね。
俺、ギリギリリアルタイムで、なんか毎年新作が出るし、子供の頃は。
そんな？
そう、なんか、年末には、その幸せの黄色いハンカチと一緒ぐらいに、だいたいテレビでやる映画で、身近ではあったな、その、見てないけど、あんまり。で、本当毎年出してるよ。
毎年。
映画ですよね。もう
すごいですね。映画に毎年って
すごいです
ね。ペースすぎますね。
言います。ウィキペディア見てるんだけど、1969年に多分第一作出てて、71年とか3本出てるからね。人形編、奮闘編、虎次郎連歌わかんないや。で、72、73、74、75、76。
77もあるわ。で、78、79、80、81、82、83、84、1900ね。85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95。あ、96ないな。95までかもね。
そうですね。で、
だから、こんな出てんの？
95だったら俺、普通にまだ高校生とかだから、だからもう子供の頃から毎年やって、毎年 CM 流れるぐらいな感じだったから、超身近ではあったけど、なんかその大人のための映画って感じはあるから。
そうですよね。多分、相川さんよりもこう、相川さんの時の、その、なんていうんですかね、大人の方々からすると、より、もうなんかあって当然っていうか、めちゃくちゃもっと身近だったんでしょうね。
でもなんかこの男はつらいよがなんで支持されたのかとか、なんかそういう評論できる人がいたらちょっと話聞いてみたいですね。
いらっしゃる、聞いてらっしゃる方でまずいるでしょうね。ちょっとなんかぜひツイッターとかでコメントしてください。攻撃的な言い方だけ避けてもらって、コメントを、このね、リンク、今日シェアの形でコメントしていただけると、我々も見に行けるのでありがたいですけど。
そういうのちょっと、そういうのを多分聞いてから見ると、
ああ、
す
そう
ご
です。
い面白いのかもしれないですね。
面白みが分かってから聞けば。
というようなとこで、ちょっと時間を押してしまったので、郷土博物館の話は、次にしようと思います。
あ、本当ですか。まあ、されても大丈夫ですけど。じゃあ、共同博物館の話はね、取っておこうということかなと思いますので。はい、ありがとうございました。相川さん、いかがでしょうか。まあ、トラさん、記念館とか行かれてたことないかもしれないですけど、食とかで言うと、まあ、あのあたり老舗多いっていう話、まあ、先週お話されてたと思うんで。
食は一個あるんですけど、多分荒川さんの回で出てくるんで話してないお店が一個。
出るのが、あの辺、寅さんの舞台になった店がありすぎるから、次の回で3点話すけど、被らない可能性もある。なぜならいっぱい出てる。
でも、多分なんかセットで使われたとか、そういう。
もう、じゃあちょっと当たる可能性も全然ある
被
話
る
で
可能性もある。
す。そしたら、そうしましたら、どうしようかな。まあ、ちょっと当たるかわからないんで、ぜひ、どうしようかな。そしたら、お
いや、
店、
言ってもらっても、
名前なん
そう
だっ
です
け？
ね。あとでもう一回話しちゃいいだけだからね。
あ、
多
そう
分
ですね。
トラヤだと思うんですよね。
トラヤさんね。
お、ちょっと
草
待って。
団子
ただ。
と、草団子が有名で、あと何食べたんだっけな。タンメン？
なんか、軽食もあるもんね。一
冷
応、草
食も。
団子が名物だけど。
どっちも出るんですね。
まあ、草団子の店はなんか結構いっぱいあるんですよ。
いっぱいある。
で、どれを食べ、どこに入るかって時に、やっぱりその、男はつらいよの話が、になんか出てますみたいな、看板があるとやっぱ入っちゃうっていう。
わかる。そういう街だよね。
そういう街です。
せっかく来たからにはってなりますしね。
なる
でも
なる。
もう、柴又帝釈天の参道にある飲食店全部老舗に見ますけどね なんか俺も老舗なんじゃないのみたいな。
新しいとこもいくつかあるんだけど、基本、居抜きで入るから、なんだよね。
そもそも老舗に見える建物ってことで
見
す。
えるっていう。そうなんです
そこを居抜きで借りると、そら老舗に見えるよねっていう。
まあ、ちょっとそれ得ですよね。あたりで老舗に見えるって。
いや、もうなんかあのあたりで団子とか売ってたら、もうなんか新鮮に思えちゃう。
とりあえずってなりますよね。ちょっとその何屋さんでしたっけ？
トライアン。
トラヤさんが次回話されるかどうかは、ぜひちょっと、まあ、お楽しみにというか、一つの気になるポイントとしてお聞きいただければと思います。はい。では次回はですね、相川さんより、葛飾区の老舗のお店ですね、老舗店をご紹介いただきます。では次回も楽しみにお待ちください。どうもありがとうございました。